今日は、森本義也さん、さゆみさんから、2人の経験も含めて、2人の今通っておられるところも含めて、私たちが何かこう学ぶことがあったり、先ほどのメッセージにあった神様の栄光を表して、じゃあ具体的にどうやればいいの、本当にこの地上で天国を本当に体験することができるのか、そういう家族ってどうやったらなれるのか、皆さん私も含めて興味があると思うんです。でもちろん、どうしたらいいとかこうしたらいいっていうハウツーよりも、私たちのマインドがどこにあるべきなのかについに重きを置いて、今日はそこから皆さんの質問、いただいた質問に答えてもらいたいなと、昨日話し合いました。で実はたくさんの方から質問をいただいて、今日の与えられたこの45分ぐらいの中でちょっと全部答えることができないかもしれないというのと、あとはちょっとこう似たような質問があったりしたので、その辺は一緒にまとめて、聞いていきたいなと思っていますけれども、皆さん用意はいいでしょうか。イエーイ。で、おかわり自由です。お菓子残ってるかな。残ってる、うん、じゃあまだシュガー欲しいっていう人はいつでも取りに行ってください。
取りに行くときは手を挙げて言ってください。
手を挙げて、はい、言っていただけたらと思います。それでは、今日皆さんに、質問を出していただいた、最初 のスライドの部分、3つのセクションに分けて、よかったら皆さん質問してくださいって、お願いしました。なので今日はこの3つの、大きな枠の中から皆さんの質問をいただいているので、それに、答えていきたいんですけれども、一番最初に現在将来の夫婦関係について聞きたいこと、知りたいこと、疑問、質問、わからないことっていうのを、皆さんに投げました。そして、一番最初に答えていただきたいのが、吉谷さんとさゆみさん、夫婦間、家族の中で大切にしていることは何ですかっていうところで、この質問にまず答えていただきたいなと思いますが、お願いします。
はい、僕の方から理想と目標を話して、さゆみの方から現実を話していただきたいなと思います。夫婦関係について願っていることは、特に僕はいつもここに戻ろうと思っているのは、親友としての関係に戻ることを何かあった時にこう気をつけてます。それは親友なら言わないだろう、そういう態度は親友にはしないだろうということはしちゃいけない、もししてたらそこに戻る、親友だってもうちょっと丁寧に話すやろう、そこに戻るように目標を定めてます。そして子供、私たちも子供が与えられてるんですけども、子供なしでの関係を持ち続けることができる、それがベストかなと思ってます。よく家族写真、モデルさんを使ってね、家族写真を撮るような時にお父さんとお母さんがいて、その間に子供がいて、こう手をつないでみたいな写真がありますけども、そうならないように、もしその間で子供がいなくなったら、もう夫婦でつなぐ手のつなぎ方も忘れちゃってる、どこに手があったっけみたいになっちゃう、そうならないようにしたいなっていうのがゴールです。現実についてはさゆみさんに話してもらいますけども、ちょっとさゆみのバックグラウンドも知ってほしいので、それも含めて彼女に話してもらいます。
初めての方もたくさんいるので、簡単に自分の説明しますけれども、私の父は、ハワイ出身のアメリカ日系人で、日本に宣教師として50年以上前に来たんですね。日本語があんまり喋れない状態で来て、で母は日本人で、私は日本で生まれ育って学校はアメリカとか行ったんですけれども、で、今じゃないね、もうずっとですね仕事していて、アメリカの法律事務所の東京オフィスのオフィスマネージャーをしてるんですけれども、なので結婚したり子供生まれても、ずっと仕事とかしてました。でおそらくここにいらっしゃるどなたも体験したことないことを体験したのでシェアしたいんですけれども、私2番目の子供 玄関で出産したんです主人がサンバさんで取り上げました。
出てきたんですもう、はい、
ちょっとそのようなびっくりエピソードをちょこっとだけファミリーの皆さんにですねシェアしてから
詳しく話すと1時間ぐらいになるんであ
のですね、夫婦間で大切にしてくれることですね。というわけでもう22年間結婚してるんですけれども、ですね、まあいろいろ失敗談というかそういったことも含めてあのエピソード話しますと、まあ、特にコロナ禍の時ですね、あの子供が中学生になってだんだん子育ての大変な時を通り越して、暇に親として少し一段落した時にコロナがあってで、ですね、そういった時にあの、まあ、子供を中心の生活をずっと十何年してたの で仕事を二人とも忙しいなので全然コミュニケーション取ってないってことがすごい表面に出てきたんです。コロナ禍 でずっと閉じ込められてるでしょ、狭いマンションに。なのですごいギクシャクしてきてしまって関係がで、すごい冷戦状態みたいなね、全然あんまり喋んないみたいな時がずっと続いてました。でその時に、
どっちが勝ったんだっけ
で、ですね、その時に勧められたのがあのメッセージを聞いて、あの夫婦関係っていうのはやっぱりいろんなシーズンを通って、まあ、常に調整する必要がある、 recalibrate っていう言葉を使ってたんですけれども、再調整見直しをする必要があるってことを語られました。でクリスチャン その夫婦にとって大事なことは、まあ、霊的な一致、精神的な一致、肉体的な一致なんだけれども、一番大事なのは霊的じゃなくて精神的な一致ですっていうふうにあのその方には語られたんですね。で何だろう精神的な一致ってって思って、で自分が結婚した時、私なんでこの人と結婚したんだっけなっていうのをちょっと思い出してみたんです。22年前髪の毛がふさふさあったんですよ実は。で細かったんです、革ジャン着てて耳になんかイヤーカフスみたいなのしてすごいかっこよかったんです。
過去形になりました。
いやでも結婚した理由というのは2つあって、1つはこの人と一緒にいたら退屈しないだろうな、楽しいだろうなと思ったの一生で、もう1つ目の理由、2つ目の理由はあの他の人には言えないような悩みとかことを彼にあったら正直に相談できるなと思って、それで結婚しました。でそのことをやっぱり思い出して、あ主人っていう私のこととってこんな大事な存在なんだってことをまた見直しをして、で私の場合その再調整っていうのはあのちょっとこうやっぱり優先順位を、子育ての一番忙しい時を超えてまた優先順位を見直す必要があったんですね。やっぱりちっちゃい時っていうのはもう本当に手がかかりますから、やっぱりどうしても優先順位第一に子供が来ますよね。で私の場合は、まあ、管理職をしているので仕事の責任がすごい重かったので、もう仕事が第二の優先順位で、3番目に自分が来て夫が4番目最下位なんですね。そこはやっぱり調整する必要があって、まあ夫と自分をまず一番目の優先順位に持っていく、それから子供、それから仕事は再開っていう感じでちょっとこう調整する必要があったと思います。はい。でまあいっぱい失敗もあるしできないこともあるんですけれども、あの本当に感謝のことは、私たちクリスチャン天の神様いらっしゃるので、神様の恵みによって私たちはいつもね、あの助けられていますという途中過程にあることです。で決してパーフェクトカップルとか全然そんな言うつもりはなくて、はい、その途中にありますということです。はい。
コロナ禍で、あの 僕側のストーリーね、僕はさゆみが2人目の子供を産んで職場復帰した時に、管理職になって、あの時短とかで働けなくなったので、僕はあの半分主婦になったんです。だから僕が半日仕事をして、夕方子どもたちを保育園に迎えに行って、後お世話する、十何年前ですね、イクメンって言葉がない時代です。だから僕は仕事終わって家に帰って一人の時間がある、子どもたちの時間がある、そういう生活をずっとしてたんです。でコロナ禍になってさゆみがずっと家にですね、仕事終わって家帰ってきたらさゆみがいるんですよ。 そのストレスが、まあ、僕にとって一人の時間が必要だったんですね。それがなくて、なんかいつもと違う生活スタイルになったっていうのが大きかったのもありますね。はい、さゆみが嫌いになったわけじゃなかったと思います。です。
なんでコメントしたらいいかわからない。
ごめんごめん。すごい中途半端に
思った。大丈夫。大丈夫です。
嫌いになったわけじゃないですよ。
大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。一つだけ私が個人的にそのお二人の話を聞いて質問したいのが、じゃあそのちょっと夫婦の間がギクシャクしている、ちょっと冷戦状態かもって思ったその次に取ったステップというか、じゃあ実際にどちらがって言ったらちょっとなんかこうハウツーみたいに聞こえるかもしれないですけど、ステップアップしたというか、はい、
行動を取ったのはさゆみさんです。はい、さゆみがちゃんと話そうって言い出してくれました。それで僕も部屋に呼び出されて、まあそんなね大きな家じゃないですから、二人の部屋に行って子供たちがいないところで話そうって彼女が言い出してくれて、それでもう一回二人で話して、ですね、
あんまし覚えてないんですけどもでその後じゃあ週1回デートに行こうって言ったのはヨシアだったよね。
週1月1
月1だった気がして、ちょっと定期的に
それで2人でちゃんと時間を取ろうと、でスケジュールを入れて、この日にはサインも早く帰ってくる、僕も時間を取る、で2人をデートするように始めました。今はもうしてないです。
それちょっと続かなかったです、
ね、続かない大丈夫ですけど、
なかなかうまくいかないんですよ、やろうと思ってもね。
安心してください、そんな僕たち完璧な夫婦じゃないですので。でも調整してうまくいきました。まだ調整は必要だと思います。
トライアルエラーで何でもそうなんですけど、やっぱりいろいろ試してみてうまくいかないこともいっぱいあるんですけども、本当に主の恵みによって、例えば2人でじゃあちょっと一緒にデモーションして祈ってみるみたいなやってみたんだけど、1回で終わっちゃいましたよかったうちもあんまりそういうのない牧師ですけど、
数回しかやったことないと思います、ね、
ありがとうございます。
堂々と言ってますけど
言ってますけど、はい、じゃあちょっと次の質問に移ってもいいですか。3月に入籍したばかりです。とりあえずどうしたらいいですか。妻は未信者で4歳の娘も未信者です。
結婚生活が始まった時に土台を丁寧に作ることに時間をかけるのが大事だなと思います。まあ、この家族の場合はすでに子供もいるので時間が大変なのは想像できます。でも一個ずつ二人の関係がどうなっているか、僕たちが調整が必要だったり何かがあるたびに話して、じゃあこれはどうする、これはどうする、お金に関して、子どもの教育に関して、セックスについて、そういうことを話して進んでいくのが土台を作ることになると思います。だからその時間をぜひ取ってほしいなと思います。
ありがとうございます。すごく具体的な質問でしたけれども、次にもう一つ質問したいと思います。神様との関係では神様への完全な依存が健全な関係だと聞きましたが、夫婦間での健全な関係はどのような関係でしょうか。
僕からですか。じゃあ僕から牧師の答えをしますさゆみから実際的な話をしていただきたいと思います。今日創世記の箇所を開きましたけれども、創世記の2章の24節に、それゆえ男はその父母を離れ妻と結びは2人は一体となるのです。ここにある順番が大きな原則かなと思います。この質問の方は神様への完全な依存という言葉を使ってくださいましたけれども、 父と母を離れるっていうのは、そこから一人の人として立つ、独立した存在になるってことを意味してますね。社会的に独立する、自分で経済を持つことができる、何か収入を得ることができる、そして精神的に独立する、自分で決めれる、親の言いなりじゃない、親に依存してない、そのような精神的な独立。でもそれを導き出すのは霊的な独立、そこから来ると思うんです。そしてそのこの霊的な独立っていうのは、父と母を離れ神様と直接関係を持つっていう、そこに移行することが聖書的な独立だと思います。自分で決める、自分のやりたいことができるようになるじゃない。今までは親が権威だったかもしれない、でも今度は神様が直接自分の権威になる。今までは親が守ってくれてた、でもこれからは神様が直接守ってくださるって、その立場に動く。今までは親が教え、親が強制し、これはダメだよ、ダメだよ、こっちに行きなさいって言ってくれたかもしれない、でもこれからは神様が導いてくださることに従う、神様によって、強制される、教育される、直される、そこに自分を置くことが聖書的な独立だと思います。そこに行った時に神様へのそれこそ本当に完全な依存もたらされて、そうした独立した2人が出会う時に健全な関係が生まれるんじゃないかなと思います。僕がさゆみと結婚した最初の理由もそこにありました。彼女がもう一人で立ってる、独立心がすっごい強いそして結婚してからすっごい本当に感謝だったことは、彼女が自分で霊的な養いを受ける人だったことです。誰かに依存してない、誰か牧師に依存してない、自分で聖書を読んで自分で自分を正し自分の道を見つける、そのような人だったのを本当に感謝してます。
夫婦間のその健全な関係ということで、神様が私をいつも諭してくださってる一つのエピソードについて話したいんですけれども、私たちの夫婦はちょっとこう、私がやっぱり外でいっぱい働いて、さっき吉田も言ったけど、吉田がちょっと仕事をセーブして子供を育てるっていうちょっと変わった形のカップルです。で、私そうですね、でなので私がマネージャーになった時に、吉田が、保育園の送り迎えを担当して夜ご飯を作る、私は週末ご飯を作るっていう役割分担になったんですね。で、子どもたちに、お家って想像すると何を想像するっていうと、パパがいるっていうんですよ。普通はママがいるなんですけれども、で小学校の頃は私は運動会以外お弁当を作ったことがないんで、全部パパが娘2人のお弁当、必要な時のお弁当を全部作ってましたね。で、さっき玄関で出産して2人目を、主人が取り上げたって言いましたけど、多分お乳が出てたら主人もおっぱいあげてたと思うんですよ。それぐらい、
だから出産と母乳以外は大体やりました
そのぐらい、はい、母親的っていうか子供たちを養った、そのようなちょっと変わった夫婦なんですけれども、なので逆に言うと私が経済的にお家を支えているっていう、ちょっとそういう感覚があったんですね。ローンも私が組んで一緒に返済しましたけれども、学費のこととかも全部私がちょっとこう主導権を握ってリードするみたいな。なので神様がいつも私に教えてくださっているのは、とはいえ聖書的なところから見ると主人が家のリーダーなので、主人の権威に服従する、霊的な言い方をすると経済においても主人の、主導権のもとに自分を置くってことをこういつも神様に教えられて、そういうことをして、全部相談したり、 何をするにもね、私のお金だからって私が勝手に使うんではなく、 主人相談して一緒に2人で決めてということを神様本当に多分祝福してくれたと思うんです。そのことにしたために夫婦関係を祝福し、経済を祝福し、家の家庭を祝福してくれたと思います。でもう一つ健全な家族ということで、言うとそうですね、あんまり私もヨシアも言葉でペラペラペラペラこう褒めたり喋ったりするタイプではないんですけど、どちらかというと無口なタイプですけども2人とも、ただ子供の前ではやっぱりなるべくお互いを尊敬してるっていう態度ですごく表すように多分心がけてたと思います。なので言葉で、素敵だねとかなんとかかんとかとかでお互いに言わなかったとしてもすごく子供はそのことを感じてくれてたんじゃないかなと思います。はい、
お金についてさゆみが言いましたけども、僕の数倍の給料を稼いでます。それはさゆみが高いのか僕が低いのか皆さん勝手に想像してください。女性の皆さん、結婚してても結婚してなくてもぜひ聞いてください。さゆみがその状態ね、僕の方がすごい給料が低い、その状態でさゆみがお金について僕にこれこういうふうに使いたいんだけどって聞いてくれたことが、僕をどれぐらい励ましたか、ぜひ知ってください。男性はプライドで生きてます。だから本当にそのプライド、まあ、健全な意味でね、それを壊すようなこと、壊すような言い方をしたら男性はもうそこから成長しなくなっちゃいます。でもその尊敬を表す、尊敬してるよってことを態度で見せたら本当に男性は安心だし、さらに妻を愛することができるようになります。ですから皆さんの方法があると思うけど、それをぜひ気をつけてくださればなと思います。
ありがとうございます。もう一ついいですか、はい、夫婦のことで神様が教える夫を愛すること、妻を愛することとは何でしょうか。
下打ちしちゃったけど違う。どうぞ。じゃあ男性の方にエペソ書の5章25節にこう書いてあるんです。夫たちをキリストが教会を愛しご自身のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。ここで教会とキリストという関係と、キリストが男性ね、教会が花嫁女性、お互いに大事な存在ですよ、愛しなさいよと言いました。女性の方はちょっと耳を閉じて聞いてください。聞いてほしくないんです。命を捨てたのは、男性だけなんです。ここの関係でね、キリストは命を捨てられたんです。教会がそれをしたんじゃないんです。お互いに命を捨てたんじゃないです。男性が妻のために命を捨てたんです。どうするみんな。でもその言葉が来た時に、それやりたい、ゴミ出しやりたくないと思った時に男性が命を捨てたんだと、その覚悟を持ったら妻に使えることは簡単なはずです。だしそうなってきました。で本当に男性たちは結婚してても、結婚する予定があったとしても妻のために死ぬんだ、命を投げ出すんだ、その覚悟を持ってほしいなと思います。
何か付け加えることありますか。
さっきヨシアも言いましたけど、やっぱり男性にとっては尊敬されるってことはすごく大事なことなので、やっぱり毎日22年も結婚してるともうねえになっちゃうんですけれども、やっぱり尊敬できるところを探す、でそれを探す、教会の人にも助けられました。例えばですけれども、家でずっと笑い番組とかテレビ見てるんですよ。 へえとか思ってたら教会の婦人がこうやって言うんです。お笑いのセンスを磨いてらっしゃるんですね、そうやって。なるほど、そういう見方があったのかと思って。なのでそうやって周りの人に助けられながら、あ、これはだらだらとくだらないお笑い番組見てるんじゃなくて、教会でミニストリーするための笑いのセンスを磨いているんだと思って、主人は新たな、
だらだらと見てんじゃないです、ただ重力に自分を身を委ねてるだけだ。
なので、はい、尊敬するところをいっぱい見つけるってことが愛することかなと思います。
常にいろんな見方があるってことですね。
まとめたかった。
はい、もう一つだけすいません。日常生活において異性との出会いがない、恋愛関係やその後の関係に発展させることがなかなかできない、まあ、これも現実的な悩みかなと思うんですけれども、
さゆみと出会った時は他に出会いは全然なかったです。誰かとしょっちゅう女性と会ってたとか女性と付き合ってたかとかそうじゃなくて、ワンチャンスでした。たくさん出会いがチャンスがあればいいものじゃないんだろうなと思います。神様がその時を備えているんだろうと思います。結婚適齢期って言葉がありますけども、結婚生活って何十年もやるものですよね。2、3年 4、5 年焦ったからその後何十年を簡単に決めていいのかと、そうじゃないと思います。もちろん女性にとっては出産ということがすぐつながってくるし、体力的なこといろいろもつながってくるから簡単なことじゃないと思いますけども、でも出会いがいっぱいあればいいわけじゃない。神様が備えてくださった人と出会うそのタイミングを本当に待つのが必要かなと思います。待つっていうのはただぼーっと神様いつか来てじゃないと思いますね。もし必要ならそういう場所に行くのもいいと思います。今いろいろな紹介所もありますから、そこに自分を登録するのもいいかもしれない。それにしてチャンスを作ることも大事かなと思います。
ありがとうございます。ちょっと時間がどんどん迫ってきているので、次の、子育てにの質問に少し移りたいと思いますけれども、一番似たのが子育ての考え方、お父さんとお母さんで違うとき、どのようにすり合わせていますか。
妻が言うことに従っています。あ、違う。僕が決めてそれにさゆみが従った場合もあります。さゆみが決めたことに僕が従っている場合もあります。僕はあんまりアクティブじゃないんですね。こうどんどん進めていく人じゃないので、僕が決めたらこれは全然進まないだろうなっていうことに関してはさゆみが決めたことに対して OK いいんじゃない、やってみたらいいんじゃないっていうような決断をしてきました。僕たちの場合はですね、大事なことは子供が混乱しないようにすることだと思います。お父さんはこう言った、お母さんは言ったって、そうならないように、だからどっちかがもう言ったらそれにお互い合わせる、お父さんが言ったけどね、お母さんこう思うよ、お母さんやってるけどどうかねって、そういうことをしないのは大事かなと思います。それで、それにちょっと関連することですけども、僕と子供の間で起こったことをさゆみに報告する。さゆみと子供の間で起こったこと、例えば僕がさゆみがまだ帰ってきてない時に子供にしつけをした、こういう問題が起こったからこういうふうにした、さゆみが帰ってきた時にこういうことを話してやったんだよってことを話して、お互いがそれを知ってるっていう、そのような状況をできるだけ作るようにしました。それとちょっとずれますけども、伴侶の悪口を子供に言わないのも僕たちはもうほとんどしたと思います。僕も子供の前でさゆみのことを何か言ったことはないです。なぜかというと、 子供の半分はどちらかの親から来てるんです。少なくとも半分は。だもし伴侶の悪口を子供に言ったとしたら、子供の半分を否定してるんです。子供はそのように受け止めると思います。だそのようなことを絶対しない、それをすごい気をつけましたね。
ありがとうございます。ちょっとどんどん進みますね。僕が知り合った時には、娘はとにかく、おもちゃを与えられて育てられたので、このままでいいのか、親でも収集のつかない量で、とにかく物を大事にしない、思い入れのない感じです。今からどうしたらいいでしょうか。
いろいろな家族親子関係があるので、あの具体的にじゃあおもちゃは5個にしてくださいとかそういうことは言えないですね。たくさん物を買ってあげる親もいます。僕たちはあんまり買わなかった方だと思います。でもいろんなところに連れて行きました。大事なことは、ラブランゲージっていうこの表現がありますね。愛を感じる方法ってそれぞれなんですね。詳しくはファイブラブランゲージって本を読んでください。物を与えられることによって愛されていると感じる人もいます。でも全然そうじゃない人もいるんです。物をもらっても何にも嬉しくない、逆にずっと話を聞いてくれたらすごい嬉しいっていう人もいます。いや、それよりもスキンシップを持ってハグしてくれたら、物を買ってもらうよりすごい愛を感じるっていう、そういう子たちもいるんですね。そういう人もいます。だから子供がそれを愛を感じれてるのか、そこにマッチしてるのかを、こう確認する必要はあるかなと思います。親が私にとっては物をもらうことが愛されてると思う感じるから、子供もそうでしょ。なんぼ与えても子供は愛を感じてなければそれは無駄になってしまいますね。だからそれをこう確かめる、あの子供にどうなのって聞くことはできないけども、いろいろやってみて、あ、これは違うな、こっちが必要だなって、それを確認する、探すことは大事だなと思います。それが一つ。もう一つは、これが親自身のものになってないかどうかを気をつける。たくさんものを買ってあげられる親になってる、そこに自分の親としてのなんかアイデンティティを探そうとしてる。私はこういうことができる親なんだ、子供に豊かな環境を与えられる親なんだ、そこに自分が満足しようとしてる、親の満足のために何かしようとしてる、そこに行かないように、親は別のところから本当に神様から満足を得る、そこにあの行く、そこをちょっと見てほしいなと思います。僕もその誘惑がありましたし、誘惑の中で負けたと思います。僕は子供を結構厳しく育てました。ダメっつったらもう絶対曲げない、何十分泣いても絶対曲げないっていう、あの厳しかったです。食べなさい、食べなかったら片付けるよ、本当に片付けました。もう泣いて何しても、もうさっき言った人ダメ、だからかなり厳しかったと思います。いい理由は本当にね、神様の絶対さを知ってほしかったんです。この世界には絶対というものがあるんだ、絶対曲げられない世界があるんだ、神様ってのは曲がらないんだ、それを父親を通して知ってほしかったんです。あと2つ理由があったと思います。子育てが楽にやりたかったんです。親がダメっつったらちゃんと子供が言う子供のわがままに振り回されたくない、それはね、多分親のちょっとエゴだったと思います。楽にしたから、もう寝なさいって言ったら寝る、兵隊のそこまでじゃなかったと思うけども、なんかもう従わせたい、そのゆえに楽にやりたいっていう、そのエゴはあったと思います。もう一つは、子供をちゃんと教育してる親だって見せたい、僕の、自我もあったと思います。どうぞ私は子供が言うことを聞くように育ててる親だよみたいな、それはちょっとあったかなと思います。でも 親のために子育てをしてるんじゃない、そこを確認するのは必要だと思いますね。不足がある。
そうですね、まあ、私はヨシアがとても結構子育てが上手で、私はあまり上手じゃなかったんだけれども、主人から学んだことを一つシェアさせていただく と、そうですね、子どもの行動よりもやっぱり心を扱うということを割と徹底してヨシアは上手にできたと、やってたんじゃないかなと思います。例えば行儀の悪い食べ方とかをしているときに行儀悪いからやめなさいとか、そんな食べ方したらみんな、ね、周り見られて恥ずかしいでしょとか、しつけしてないと思われるからやめなさいとか、そういう言い方じゃなく、あなたはレディーでしょ、レディーだったらレディーにふさわしい食べ方をしたらどうっていうふうに、いつも、子どもたちの身分とか価値とかそういったことを思い起こさせて、それに合った行動をしましょうねってことをできるときは忍耐が あるときはやってて、あ、それはすごいいいな、心を扱うっていうのはなかなか難しいんですけれども、行動だけ言っちゃいますよね、どうしても私はやめなさいとかやりなさいとか、でも心をいつも扱うってことを気をつけてました。はい、それはすごい良かったと思います。素晴らしいポイントだと思います。
子供用のスプーンありますよね、プラスチックがついてこう丈夫なやつね、うちにあったスプーン、それかけてるんです。それはもう子供があんまり食べないんで、僕はもうクサーッつってあ、こけたとかねあとお風呂場の横の壁にボコッとずっと穴が開いてたんです。それは子供がパッとお風呂入って中から鍵閉めたんです。まだ子供をお風呂に入れてる時ね、それでムカついてガンって叩いたら壁は穴が開いたんです。ああ壁って結構穴開くのねって思ってだからいろいろありました失敗もたくさんあります、はい、
いやでもそのさゆみさんが言われた表面の行動を直そうとするんじゃなくて、子どもの心に寄り添ってあげるというか、そこに、何をどういうふうに考えるべきなのか、どういう思いを持つべきなのかっていうのが、私はすごく今すごく響きました。心を見るようにしますOK、時間がどんどん来てるんですけど、この部屋って延長できたりするかなすごくいい答えをいただいているので、ちょっとやりたいです、ちゃんと、次の質問に行きます。クリスチャンであっても罪のあるこの世の中での子育てはとても難しいと思います。私も自分の親から受けたように自分の子供を傷つけることがあると思います。クリスチャンホームであったとしても、罪のある壊れたこの世界で子供を産むこと、子育てをすることの意味とか意義は何でしょうか。
僕の両親も牧師夫婦なんです。さゆみの、ね、親も、宣教師夫婦、でも親から受けた傷もあります。だから必ずしもクリスチャンだから完璧な家族を持っててるわけじゃないです。でもこの世界において、この時代において子育てを本当に、することができる、ベストを尽くして子供を育てることは可能だと思います。一つは本当にこれは福音の力によります。親が本当に福音によって自分のアイデンティティを正しく持っている、神の子としての身分を持っている、そこにいつも戻って安定している、自分の肉親の親からの影響じゃない、天の父なる神様からの影響を受けて、この方を天の父として、この人の子供なんだとして親が立っているときに、その身分から来る子供に対しての接し方、子供に対する教え、それは本当に健全にすることができると思います。そしてその中でさらに神様が本当に恵みを持って、憐れみを持って親の足りない部分を助けてくださる、それができると信じます。そして今日朝メッセージしたように、子供が与えられること、結婚することは個人の、私たちの何か幸せのためじゃない、私が幸せになりたいから、結婚によって幸せが得られるから、そこにもしゴールがあるなら意義を見つけるのはこの時代難しいと思うけども、神様のために、独身の時から神様のために私は生きるんだ、それがあるなら結婚をし、また 子供が与えられることに導かれるのは本当に意義のあることじゃないかなと思います。
大丈夫ですか？ OK、 次は、あと2つちょっとあるんですけれども、親として子どもたちにどのように健康的なフィルターを持つことを教えたらよいでしょうか。例えば携帯を渡すときどう教えたらよいか、お金の管理の仕方、時間の使い方、健康的な関係の持ち方など。
僕の友達 の、 あの牧師は子どもにこういうふうにしました。ゲーム機は親のもの、ゲームソフトは子供にあげる。で、子供はお父さんにゲーム貸してくれない、いいよ貸してあげる、そしてゲームをさす。でもゲーム機はもうお父さんもだから時間が来たらちゃんと返しなさい、1時間を使っていいよ。そういうふうに最初から管理できる約束事を作る、そういうふうにしてるあの人がいましたね。それすごい急に具体的な話になりましたけど、ホープチャーチでは、私たち の、 あのホープチャーチでは、子供をどういうふうにしつけるか、どういうふうに、ものを与えたり、テレビを見せたり YouTube を見せるか、何時間見せるのか、どういう教育学校に行かせるのか、何歳になったらデートしていいのか、そういうことについて親に委ねています。親がその権利があるし、責任が親にあると思ってます。だから教会がそれを超えない、親がいいって言ってるのに教会がダメって言わない、でも教会にもちろんあのガイドラインを持ってます。もし聞かれたら私たちはこういうふうに考えてますよ、これがいいと思いますよと思ってる、でもこうしなきゃいけない、これやらなかったらもうメンバーじゃない、そのようなものを持ってないです。そして、それが一つ目、いろんな、まあ、そのルールのようなもの、じゃあこういうふうにしようねとか、フィルターを設けるその前に、子供が自分の価値を本当にいつも肯定されてる、あなたは本当に特別な存在なんだよ、僕たちにとって親にとって大切な存在なのよ、神様はあなたのこと愛してるんだよ、だからこれはやるべきじゃないよ、だからこういうふうにするべきじゃないよ、ゲームはもう1時間にしなさい、神様があなたに特別な時間を与えてんだよ、それを正しく使わなきゃいけないよ、勉強しなさい、あなたが将来神様は素晴らしい計画を持ってるんだよ、そのためにあなた準備しなきゃいけない、そのために勉強しなきゃいけないんだよ、その子供の価値をいつも肯定してあげる、そこからその上になんかフィルターのようなものルールを持つならば、それは子どもたちといい関係でできるかなと思います。そしてもう一つは、子どもと親の関係が壊れないことを僕はすごい注意しました。親として正しいことを言う、間違ったことを正す、それができたとしても、もし親子の関係が壊れてしまうのであれば待つ、もちろん絶対言わなきゃいけないものもありました。でも親として正しいことを言った、これを言った、ああすっきりした、正義を貫いた、でももう二度と子供を話さなくなる、正直に話さなくなる、そのような関係がなってしまわないように、あのすごい気をつけて、聞きましたかね。
すごいない
や時間なくてごめんね。最近あの下の娘が、次女が、うちの親って成績表を持って帰ってきても、はぁーとかって言ったことないよねって言ったんです。すごい成績いいから、嘘嘘
僕もね
無音では言いましたよ。でも多くの場合はもう子供も反省してるんですよ。あ、下田変なトイレ取っちゃったな、悪い。もしあの反省してなかったら 言ったと思います。でももうある程度子供も分かってる、やば。だからもうその時は言わない。でも次のテスト勉強が始まる時はもう一回話しました。 この間成績こうだったよね、もうあらならないように早めに勉強始めよう、こういうふうにしようっていう、そういうふうにしました。親としてちょっと、飲み込んで必要なタイミングで言うことにしました。
ありがとうございます。延長できたっぽいので少し、はい、全部これで質問いけると思います。次もう一つですね、親の、先天的な病気が子どもにも遺伝する可能性があるので子どもを持つという選択に躊躇してしまうという質問がちょっとあったんですけれども、
そうですね、悩みますよね。どうしたらいいんでしょう。神様がその人個人に選択する方法とどれを選ぶかをこう導いてくださるんじゃないかなと思ってます。責任逃れしてごめんなさい。してほしいことは何か罪悪感から決断しないでほしい。例えばこの方が心配だから私はもう結婚しないと決めたとする、それはなんか悪いことが起こったら嫌だとかそうじゃなくて、本当に神様との関係の中でそれがいい決断だ、神様の前に自分が安心だ、いやクリスチャンなんだから信じて結婚しなさいよ、誰かからこう責められて、まあそういう人がいると思います。でもその言葉に動かされない決断をしてほしい。結婚したとしてもなんで結婚したの、そんな病気があるかもしれないのにって誰かから責められる、また自分自身でも自分を責めることがない状態で決断してほしいなと思ってます。先ほどから言ってるように僕たちは共働きでした。20何年前からね、その当時僕たちのホープチャーチの中で共働きの人はほとんどいなかったんです。特にさゆみのようにがっつり働いてもう早くから子供を保育園に預けて人はほとんどいなかったです。教会の方からいやかわいそうにクリスチャンとしてそれが正しいやり方なの、親としていっぱい時間を取るべきじゃないのっていうことを直接は言われなかったけど、そういう話をこう間接的には聞いたし、そういう考えてる人たちも知ってました。でも僕たちの中で大丈夫、僕たちはこれができる、さゆみの中、僕にとってはさゆみが社会の中で活躍することが神様が彼女に与えた賜物だと思うし、そこで活躍してほしい、そして この方法で神様の親としての愛を子供に届けることができるで、そのなんか安心があったので、確信はなかったですよ、やったことないし、でも神様の前に僕たちはなんか責められるところはなかったので、そういうふうに進んできました。だからね、この重さはちょっと違うけども、その方もぜひ神様の前に安息した状態での決断をしていただいたらどちらでもいいんじゃないかなと思います。時間があるって言われた途端にすごいゆっくりいっぱい喋り出したから
、ありがとうございます。そしたら、もう最後の、今度家族関係もう少しちょっと枠を広げてみたいんですけれども、一つはこの、自分と両親との関わり方についての質問が多かったので、これとあと一つして、まあ、最後にしようかなと思いますけれども、親に対して厳しい態度を取ってしまいます。優しくしようと思っても甘えとか、置いていく、まあ、年を取っていく親を受け入れられない、こういった感情からなのかなかなか難しい、親との健全な関係を知りたいですっていう、まあ、その置いていく親を、まあ、見ていくにはどういうふうに健康な関係を保ち続けるかっていうところです。
そうですね、みんな置いていく親をいつかは見ていかなきゃいけない、そういう年齢に当たると思います。で、私も母がかなり早く60代の時にアルツハイマー認知症が始まったんですね。今74ですけれども、 なので、まあ、父が主に母の面倒を見ているんですけれども、私が割と兄弟の中では近くに住んでいるので子供の中では私が一番面倒を見るような立場に置かれました。それでやっぱりいろんなことのお世話をしなくちゃいけなくて、時にはやっぱり自分の家族と の休日の時間を犠牲して親のところに行って何かをやるとかいろんな手続きをするとかデイケアを探すとか、ね、特別養護老人ホームに申請するとかいろんなことをしなくちゃいけなくて、でどんどんどんどん母が老いていきますよね。でだんだん自分のこともよく分からなくなってくる、でこうやっぱり立場がこう逆転していくっていうか、それを受け入れるのになかなか難しくて時間がかかりますよね。前は親が何でもできてたのに今度自分が何もできなくなっていく、親のことに代わっていろんなことを決めたりあれしたりこれしたりするってとても複雑な気持ちでしたね。なので母とある時、まあ、公園を散歩していて、いやなんでこんなことになっちゃったんだろう、こんな若くてなんでこんなことになっちゃったんだろうみたいな思ってる時に、まあ、その時も本当に神様が語ってくれて、十字架でかかってているイエス様のその光景が聖書の中から思い出されたんですね。でこう拷問を受けてあんな苦しい刑を受けているあの十字架で世界中の人の裁きをこの身に受けて人類の贖いをしているその時に、ヨハネにマリアはこの方あなたの母ですよ、でヨハネにあなたの母ですよ、マリアにあなたの息子ですよって言って、ヨハネにお母さんを託すわけですよ。自分のなんでこんな苦しい十字架のこんなついてる時にそんなことを言うんだろうって思ったんですけれども、それぐらいイエス様にとってやっぱり肉親の両親の親を世話をするということは人類の贖いと同じぐらい大事なことだったのかなと思って、私にもその時に直接この辺からイエス様がこう10時間かかって私に母と並んで歩いてる時にこの辺からイエス様がこう立ってるような感じがしたんですよね。あなたの母ですよ、お世話をしなさいで私に直接なんとなくこう託してくれたような、そんな個人的に語られたような感じがして、その時も素直にあ、そっか、これが私のミニストリー、神様の私に対する御心、私にやってほしいこと、母のお世話をしてあげる、イエス様に直接語られたような感じがしたんですね。10時間その時からとてもなんていうのかな、もっと肯定的にというか、その過程をイエス様に頼まれたから私は喜んでやろうっていう感じで気持ちを切り替えてすることができました。なので多分難しくてこう時間がかかるかもしれないけれども、必ずやっぱり神様は本当に助けてくださるし、恵み特別な恵み、特別な力を与えてくれるし、必ず神様がやっぱり直接皆さんに語ってくれるんじゃないかなと思います。
お父さんのこともどうしますか？
そうですね、もう一つそうですね、やっぱり神様不思議な方だなって思うのは、まあ、父はさっきも言ったようにイケイケゴーゴー その宣教師として来てですね、若い時に、
待って、イケイケゴーゴーって分かる世代の人います？はい、はい、ごめん。
なので50年前の人ですから、家庭のことは子供4人いるんですけども全部母に任せて、自分はもうミニストリーにもうすっと突っ走ってたような人だったんです。なので母はまあその後から助けるという感じで、でも母が60代でアルツハイマー認知症になった時に父がやはり母の面倒を見始めた。それまでねあんまり料理とか作ったことない父がもうすごい一生懸命母の世話をしていたので、その姿を見て今まで、まあ言ってみればちょっと家庭をあんまり顧みなかった父親なんだけれども、このことを通して本当に一生懸命母に仕える姿を見て、私たち子どもたちはなんかこう癒されたっていうか、今までちょっとね家庭を少しそんなにしてなかったのに、あすごい 一生懸命尽くしてる父を見て、ちょっとこうまたこう神様がその父に対する思いとかを変えてくれて、そんなことを通して、なので神様って本当に不思議なことをなさる方だなと思いました。このちょっと一見アルツハイマー認知症というなんていうかな、良くないことを通してでも神様はなんか美しいことをこう生まれさせてくださる、家族の在り方がちょっと変わって、子どもたちも父のそういう面を見れ、今まで見ることがなかった一面を見れて、また父に対するこうリスペクトみたいなのが出てきたっていうのは、本当に神様なさる素晴らしい、なんか素敵なことだなっていう感じました。
なんかその今のさゆみさんの話を聞いていると、もちろん完璧な家族はどこにもない、でもさっき の, そのメッセージでもあった、この神の家族の形を取り戻す、それは遅すぎることはないし、いくつになってもできるっていうのをすごく、私は今それを聞いてて感じました。ありがとうございます。すごく切実なこう思いと質問と、具体的に皆さんも私も含めて、皆さんもいつか来る時期かなと思うので、本当にそういう生の声が聞けてすごく嬉しかったです。最後もう一つだけ質問いこうかなと思いますけれども、じゃあ最後質問もう一つお読みします。障害を持って生きることや、障害を持った人と家族になることがどこまで許容されるか、人によって異なると思いますが、お一人様世帯というのも増えてきているので、結婚しなくても、ちょっとここで回答が切れているので最後の質問が分かんないんですけれども、これについて何かコメントすることはありますか。
障害を持ったことについてちょっと話す前に、一人でも生きていくことができる、一人でもいいのか、ちょっと質問が途中なんだけど、結婚してなくてもいいんじゃないか、結婚しなくてもいいんじゃないか、聖書の中にも結婚して用いられた人もいるし、結婚しない人もいる、イエス様も独身だったですね。ただこれについても、その決断がどこから来ているのかを私たちはいつも確認する必要があるかな、いつもそこに戻る必要があるかな、自分に対しても他人に対してもですね。今結婚、この時代結婚する人の多くの理由は、この人なら幸せになれるかな、この人と結婚したら私は幸せになれるんじゃないかな、それが多くの理由だそうです。数十年前は、50年以上前は、この人なら、この人となら一緒に苦労できるこの人のためなら苦労してもいい、それが結婚する決め手になったそうです。でも私たちクリスチャンとしては、神様は私たちにどういうふうに歩んでほしいんだろう、神様は私にどういう計画を持ってるんだろう、そのために私は結婚してこのことをしたい、そのために助け手が与えられることを願ってる、誰かの本当に働きを一緒に助けたい、そこから始まることが正しい結論を導く始まりになるんじゃないかなと思います。障害を持ったままで、結婚して幸せな家庭を導いている人たちもいます。その子供が本当に用いられている、みんな知ってるかどうか分からないけど、サックスを吹いている女性で、今名前が出てこなかった、若い女の子がいるんです。忘れちゃった。彼女の両親は精神障害を持っている夫婦なんです。精神病棟で出会った夫婦なんです。でも彼らはクリスチャンになって、そして子供が与えられて、そして子供はサックスプレイヤーとして、またクリスチャンの演奏家として活躍しています。 前田沙羅ちゃんね、近藤正彦のこの間ツアーで吹いてたかもしれないけど、僕は子育て あのすごい基準にした人がいるんですけど、俵米子さんって人が昔いたんです。もう亡くなられたと思うけど、彼女は若い時に、電車に飛び込み自殺して両足と片腕がなくなった。残ったのは指3本だったんです。指3本で何十年前ですよ、むっちゃ不便な時代子育てしたんです。子供を育てたんです。彼女がクリスチャンになって、男性と出会って、そして子供を育て、そのことをしましたね。だから障害があるからないからじゃなくて、神様が人生を導いてくださる中で、ある人は結婚に導かれる家庭を持つことができるんじゃないかなと思いますね。今日話していること、僕もあの牧師なのでいろんな家族関係の人と話をします。その人なりの答えがあるんですよね。だからそれを僕は導き出そうとしています。もちろん聖書の原則があります。だから今日話すことは、じゃあこうしなさいっていうことは言えないから申し訳ないです。でもやっちゃいけないことは言えます。また皆さんが答えを見つけるためのちょっと助けになればなというふうに思ってます。あと30秒だけ、ごめん、
30秒、はい。
俵米子さんから僕が学んだことがあるんです。彼女はね、もちろん両足がなくて指3本で子育てしたんです。男の子育てたんですよ。子供が走って道に出ていく、一緒に行って捕まえられないんですよ。だから子供を完全に親の言葉で言うように、親の言葉に従うように育てたんです。親が止まりなさいって言ったら止まる。そうじゃないともう物理的に守ることができない。それを聞いて、なるほど、いける。それでまあ厳しくなったのもあるんですけど、それほどまでに親の言葉にこの権威を持つっていうことを、あの彼女の子育てを通して学び、僕もちょっと実践した感じはありますね。それはちょっとごめん、この質問とあのずれちゃうんですけど、何か助けになればと思います。はい、
ありがとうございました。皆さんどうでしたか、ね、すごい良かったですね。ありがとうございます。